はい、こんにちは、中本です。今日は、ちょっと大阪に来ております。ちょっと雨の梅田ですけども、今日はですね、私の生徒さんの、小倉さんと、井川さん、ね、お二人来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、これ思いつき企画なんで、今僕が思いついて、急に撮り始めた対談なんで、まあ何も決まってないんですけど、ちょっと、なんだろうな、まあ eBay のね、輸出の、楽しさっていうか、まあ、楽しい部分と、まあいろいろ、まあいろんな、エピソードをね、ちょっと、お話ししてもらおうかなっていうところです。で、じゃあ簡単にまず、小倉さんの方から、自己紹介簡単にお願いします。
はい、はい、小倉と申します。先生に自慢電話でサポートしていただいて、まあ、立ち止まることなく、楽しくですね eBay の方を続けてます、うん
うん、はい、そうですね。 あれなんですよね、僕のスクールは電話サポートっていうのをつけてて、まあ、生徒さんには僕の携帯の電話番号をみんなに伝えてるんですけども、まあ数いる、生徒さんの中でも多分電話かけてきた回数ダントツに一番多いのが、この小倉さんです、はい、たまに用もないのにかけてきます、はい、っていうね、小倉さんです。はい、じゃあ井川さんもお願いします。
はいはい、大阪で岸和田出身の2児の子持ちのママの井川と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ね、国内と海外、うん、どちらも、うん、販売しております。うん、で主に女性が大好きなブランド品を通信に販売させてもらっていまして、
うん、
インターネットですごく売れます。
うん、
でも、はい、本当にハマってますね。
うん、ハマってますね。
楽しくて仕方ないです。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、井川さんね、ちょっと前、あれいつだったかな、 2ヶ月ぐらい前かな、
はい、
ちょっとね別の対談も取らせていただいて、結構好評っていうか、あれ聞いた人はねすごい楽しかったですっていう、関西弁のイタリア人の話とかね結構みんな面白かったって言ってる、まあ、ちょっと聞いてない人は、まあ、そっちもちょっと聞いてほしいんですけど、まあ主婦の方でだから専業主婦ですよね今ね。
そうです、
専業主婦でお子さんもね、はい、お二人いらっしゃって、
はい、
まあ、忙しいね時間ない中でも、まあ、バリバリ、稼いでらっしゃると、はい、今何月だ、3月か、2月は結局、物販での利益はどれぐらいでしたっけ。2月
は、175万円利益出ました。
175万利益で、
はい、
すごいですね。売上じゃなくて利益で175万。
忙しかったですけどね、さすがに一人でやってるんで、
う
ん、まだ外注さんとかいてなくて、ね、
あ、そっか、
一人でこそこそ物販してる。
いや、こそこそやっててね、175万利益ってねすごいっすよ。あ、そっか、でもそうか、外注さんまだ使ってないから一人でやってんだ。
一人でね、さすがにね、
うん、
100万円まではね、
うん、
普通に、
うんうん、
まあ、できてたんですけど、
できてたけど、
150万とかになってくると、さすがにまあまあ忙しいですね。
うんうんうん、まあまあ忙しいね。
忙しいですね。
うん、ただ、これはね、あれなんですよね、まあ、利益で175万なんだけど、やっぱ単価がでかいんですよね、井川さんの場合は。はい、
だから1日ね、だいたい5、6万円。の利益と思っていただいたら、
うん、1日5、6万円分の利益ね。
うんうんうん、でも、うん、商品数で言うと2、3個、
うんうんうん、
2、3品が売れる
っていう計算ですよね、
はい、
大体ね。これがね、だからね、
毎日売れる感じ、
うん、薄利多売だと大変なんですよ。これ薄利多売だともうね、何百個じゃない、何千個とか売っていかないと100万とかならないから、利益が。これがね、すごく効率がいいんですよね。発送個数とか、そのオペレーションの個数は少ないんだけど、めっちゃ利益が出るっていうね。それはやっぱり単価が高いから、
うん、
っていうところでございますよ。
はい。
はい。 ということで、じゃあどうしようかな。外注さんの話が今出てきたんで、うん、ちょっと小倉さんに、小倉さんもね、まあ、いつだったっけ、スクール入ったのが。去年の。
去年の夏、7月です
。7月ぐらいに僕のスクールに入ってくれて、それまでは eBay 経験ってゼロでしたよね。
ゼロです。もう物販も
ゼロ。物販もゼロ。転売も何もやったことな い, っていう、はい、完全にもう素人、
不用品販売ぐらい、
不用品販売ぐらい、ね、ヤフオク、ね、はいはい、で入ってくれて、で今はもう外注さん入ってもらって、
そう、ね、
あの出品とかね、
はい、
手伝ってもらってるっていうような、ね、感じですよね、はい、でまあ僕が大浦さん見て思うのはやっぱりね、あのまあすごいね、なんていうかコツコツ型、コツコツコツコツ毎日ちゃんとリサーチして出品してこう継続していくっていうね、それがすごいいいっていうか、そのまあ着実に伸びてる要因じゃないかなって思うんですけど、あのちょっとじゃあ外注さんのなんかエピソードって何かあります？
エピソード、
うん、なんかまあ失敗談でもいいし、あの成功談でもいいし、
うん、失敗談というか、うん、よくあるのは、うん、やっぱりこっちも秘密保持とかの関係で、
うんうん、
やっぱ向こうの、ね、証明書なりっていうのを提出してもらうんですけど、
うん、
まずそこで
8
割型消えていきます。
8割型ね、
消えていきます、
うんうん、
はい、やっぱりノウハウだけ盗みたいような人たちが来るんで、うん、そこのきっちりするっていう、
そうね、ちょっと怖いよね、
そうですね、うん、で乗り越えたら今度作業してもらうんですけれども、うん、ちょっとお門違いの作業をする、
はいはいはい、
人とか変わった人とかも、
うん、あのマニュアル渡してるんだけど、
う
ん、
そう、
その通りやってくれないとかね、はい、うん、いるね、
マニュアルがおかしいのかなとか思ったり、
うん、
もう同じマニュアルでも、
うん、
人によってはやっぱ作業が全然違うので、
うんうん、そうだね、
これはもう窓口広げてたくさんいろんな人と出会う方が、ご縁、
うん、
広げていった方がいいかなと思います。
うんうん、
もう、うん、そうですね。
で、なんか最近すげえ人が入ってきたんだよね。
すげえ人が入ってました。
すげえスーパー外注さん。
スーパー外注さん。
入ってきたんだよね。
入ってきました。逆にもう今、うん、指導を受けてる感じなので。
すごいですね。
すごい感じ。
すごいですね。
あの、これはこういうふうにした方が効率いいですよとか。
いいです。
うん、こういう風にしたらミスなくなりますよとかね。
いいな。
いいよね。
外
注さんからね。
そうですね。
どっちが社長かようわからんみたい
ですね。だからもうスプレッドシート準備してたんですけど、
うん、
プラス3枚ぐらい増えて。
その外注さんがなんか修正してくれたの？
いや、もうあのこうした方がいいんじゃないですかっていう意見をくれて、
うんうんうん、
まあ、それを参考に
作
り込んでいったらもう3日ぐらいかかりました
。なんかその人は経験者の人？
経験者だと思います、ね。言ってたと思います、
ね。ああ、なるほど。で、今何をお願いしてるんですか？
出品とか。その方には今リサーチ。
あ、リサーチ、
うん、
そこで外したりとか、
うん、
まあちょっと考え方がおかしかったりしたら嫌なので、
うんうん、
そこをあのかなりスーパーにきっちりやってくれるので、
まあやっぱりリサーチ大事だもんね。
大事です。
やっぱりリサーチがね一番大事ですよ。
うん、
まあ、無在庫の場合は特にね、うん、数出さないといけないけど、やっぱりリサーチの、ね、精度が高くないとなかなか売れないしね、
うん、
でもあれだよね、小倉さんなんかこの前あの 1個売って結構儲かったのあった？
1個売って5万6万ぐらいの
利益で1個売って、いやー来たね、
来まし
たね、いよいよね、
いよいよ来ました、ね、
まあまあ、あのまあ、井川さんはねもともとこの単価高いんだけど、あの小倉さんもねもう地道にコツコツリサーチして結構マニアックな世界を攻めてるよね。
結構マニアック、
結構なんつうかな、まあでも世界中に、まあ、需要があるし、うん、こだわる人はめっちゃこだわる、
そうですね、
っていう、まあそういうね世界が eBay にはいくらでもあるんで、うん、そっか、 まあ、でも1個売ってね、5万とか儲かると、ね、テンション上がるよね。
テンション上がりますよね。やっぱね。
はい、じゃあ、ちょっと今、1個売ってかなり儲かるみたいな話が出たんで、まあ、ちょっと井川さんにもね、ここは登場していただかないといかんなというところですけど、井川さん、大体、1個売ったらどれぐらい儲かる感じですか？
商品によってね、うん、まあ、ちょっとばらつきはありますけど、うんうんうん、少なくても2万円、うん、
少なくとも2万円、
少なくて2万円、
いや、これがすごいよね、うん、
多かったら、うん、まあ、10万円近いのもあります。
利益で？
利益で。
ああ、そう、なるほどね。で、これこの前の時もちょっとお話ししたけど、結構国内で売るよりも、
はい、
ブランド品の場合は海外に売った方が利益、利幅が取れる場合もあるんですね。
日本はね、うん、今もフリマアプリができたせいでね、
うんうんうん、
すごく、うん、デフレというか、
あ、
すごくこう値段が叩かれて安くなってきてるんですよね、
は
いはいはい、
あ、
でも海外の、うんうん、USA にはフリマはないので、
うんうんうんうん、
やっぱり eBay が王道じゃないですか、
うん、そうね、う
んうん、eBay がやっぱりこう安定的にこう、うん、高い
相場で
保ってるんで、ね、
なるほどなるほど、
もう日本よりめちゃめちゃ高いんですよ、
うん、あ、そうなんや、
だから、うん、日本のね、うんうん、安いところで仕入れて、
うんうん、
eBay で普通に売ってもめっちゃ利益取れるし、
うん、なるほどなるほど、へ、うん、そっか、
そう、
これは皆さんそういう話ですよ。
そうなんですね。
ちょっとあんまそれ以上話さんといてほしいけどな。
そう
ですか。いや、そうそうそう、冗談やけど、まあ
でもです
、まあそういう傾向があるっていうことですよね、うん、利益がね、大きく取れるっていうね、うん、なるほどね。じゃあ、はいはい、ちょっとじゃあどうしようかな。まあ、これ聞いてる人はちょっとサラリーマンとか普通の主婦の方とかもね、うん、結構いらっしゃると思うんですけど、そうだな、僕がお客さんだとしたら、じゃあちょっと井川さんがなんかどういう一日、
はい、
その子の一日、
その子の
一日、
ね、
その子朝起きて、うん、どういうなんか流れで、あの日々、いや結構ね知りたいと思うんだよね、その専業主婦で時間なくて、
知りたい、
でね、多分バタバタバタバタしてると思うんやけど、いや、それで170万利益上げるとかってどうやってるんやみたいなところはあると思うんで、そこをちょっとなんかいいですか、プライベートだけど。
全然いいです、う
ん、全然いいんだ、
はい、じゃ、子供が幼稚園行ってるバージョンで話しますね。
子供が幼稚園行ってるバージョンいいね、
はい、子供が、まあ、幼稚園行ってくれてたら、
うんうんうん、
まあ、午前中の時間があるので、
うんうんうん、
だいたい朝の10時ぐらいまでにお買い物、うん、まあ、一家6人分の、ね、食材を調達しに行って、
うん、6人分ね、はいはいはい、
で10時からだいたい1時ぐらいまでの間に、うんうんうん、まあ、商品リサーチしたり、
うん、
リサーチというか仕入れですね、う
ん、仕入れ、ね、
いい商品ないかなってこう、
うん
うんうん、仕入れたり、
あ、そっかそっか、だから井川さんは、リアルの仕入れじゃないから基本ネットで電脳ですよね、
電脳ですね、うん、で仕入れるんですけど、うんうん、前の日とかに仕入れてる商品が、うん、まあ、出て午前中とか昼に届くんですよね、
はいはいはい、
うん、そして今度、うん、大体お昼1時ぐらいからまた男の子迎えに行って、
幼稚園に、うんうん、幼稚園迎えに行って、
そこから夕方までまたもうこの子守りしないといけないんですよ、
うん、あ、暴れん坊が、ね、お子さんがね、
もうすごいやんだなん
で、暴れん坊、
その間仕事絶対できないんで、
もう無理なんだ、
絶対できないもんね、うん、でパソコン潰されると思うね、怪獣みたいな
そんなに元気いっぱいなの、
めっちゃやんだなんです
よ、もうその子の DNA 受け継いでるね、わかんないけど、
でね、うん、ネジ切れて5時ごろ寝るんですよ、
ネジ切れる
4時半ぐらいにパタッとネジ切れて寝るんですね、うん、でそっから、うん、入ってきた商品出品するんですよ、
あ、なるほどなるほど、
うん、
はいはいはい、
そしたら、うん、ご飯、晩ご飯作るまでにも全部売れ
る、うん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、
その
間ちょっと待って、
ちょっと待って、
今この人謎なこと言ってますよ。
すごいこと言ってますね。
え、ちょっと待ってよ。4時、お子ちゃんが4時ぐらい寝ます。
はい、
でそこから出品だから写真撮影するでしょ写真撮って、はい、でババーっと写真撮って、うん、で出品する
出品して、うんうん、で大体まあそうですね、うん、1時間半ぐらい、うん、
ぐらい、
うん、たくさん出品するので、ね
うんうんうん、
そしてさあ晩ご飯作ろうかなっていうまでにはもう売れてます、う
ん、なるほど
これはその日の日当が、うん、まあ大体5万円ぐらい5万円ぐらい5万円とか6万円とか
ああなるほどこれは今のはあれだね。だからフリマアプリの国内転売の話ですね。
はい、
eBay じゃなくてね。
うん、eBay は、うんまあ、午前中の間に出品しとくんですね。無在庫だったり。
うん 無在庫でね
うん、無在庫だったり、有在庫だったり。出品してたら、うんうん、それプラス eBay も売れるんで、
う
ん勝手に売れるんで、
eBay は。うん、勝手に売れるね、はい。そうだな。
そんな感じですかね。
うん、なるほどね。ほんで、
でそこからは
ご飯あれして
ご飯作って、もう何もしない、
うん、
何もしないというか、うん、もうお風呂入れたりね、うん、ご飯の後片付けしたりね、
そっかそっか
子供寝かしつけたりで、
うん、いわゆる主婦業ですよね。
主婦業がもうざーっと詰まってるんで、うん、で子供が幼稚園が行ってない日は、
うんうんうん、
あの深夜に、
まあ、
子供寝てから深夜に時間ちょっと作るんですけど、
なるほどなるほど、
うんうん、でも子供が予定してる間、うんうん、月から金とかはもうちょっと早く寝ないと、
うんうん、
次の日またお弁当を作らないといけない
し、あそっかそっかそっか、
うんうん、だからこれからまた春休みになるので、うんうん、朝ちょっとお仕事できない分、
うんうん、
あの夕方と深夜の仕事になります。
なるほどなるほど、
はい、そんなスケジュール
そんなスケジュールね、はい、いやしかしあれはね出品してちょっとご飯作ってる間に全部売れてるっていう、
うん、
このスピード感はやばいね。
でもね、いろいろとね、あの仕掛けがあるんです
よ。仕掛け
がね、売れるための仕掛けがやっぱりあるんでね、そこをね、
うんうん、
あのちょっと秘密を教えていけば、
う
ん、
そうね、
その通りやれば、あ
の売れる
ようになります。
はい、これはね、聞いてる皆さん、今は教えません。またあの小出しにあのじらすんで、はい。じらしていきますね。まあでもあのこの前のね対談で言ってたあのちょっとねアカウントごとにこうキャラクター設定をね変えるとかね、うんまあ、そういうちょっとね面白いことをやってるんだけど、まあだから井川さんの場合はなんかお客さんがなんていうのもうファン化してるっていうかね。
うん、あちこちでもう出品するときには声かけてくださいという方たくさんいているので、
うんうんうん、
もうすでに待機しているんですよね、
うん、お客さんの方がね、うん、
今日の出品は何時頃ですかとかね、今日は出品予定何ありますかと、毎日連絡来る人もいるので、今日は出品ないですとかね、うん
あ
うん、
これはやっぱり理想系だよね。
羨ましいですね。
ね、うん、まあなのでなんていうかな、ちょっとまあ井川さん独特っていうかね、あのユニークな方法でね、あのやってるところをね、今ちょっと紹介、軽くね、紹介させてもらったんですけど、まあ、小倉さんは、まあ、どっちかっていうと、まあ、eBay では、まあ、基本的に無在庫だよね。で、最初は、もう何でも屋だったよね。いわゆる。あ、そっか、今で、今でもか。まあ、徐々にちょっと寄せていってる部分はあるけど、最初はもう無在庫で、こう何でもね出品して、どんな感じでリサーチとか やってたっけ、最初の頃。
最初ですか、
うん、
いや最初、
うん、
一番最初ですよね、
うん、
はもうスクールの先輩方に聞いて、
はいはいはいはい、
よく出てくるである近藤さんにですね、
うんうんうん、
あの無料のお店とかでもカタログを、
はいはいはいはい、
で、
うん、
っていうお話を聞いて、
うん、
もうすぐ翌日会う機会があってですね、
うん、
すぐカタログ集めて、
はいはい、
たら近藤さんがですね、うんまあ、このページ写真撮って、
うん、
売ったらこれぐらいで売れるよって教えてくれて、
うん、
でそのままやったらもうその通り、
うん、
バーッと売れてっていうところからですね、物販の経験を積ませてもらいました
。はいはいはい、これはあれ
です、ね
うん、あの今の話はあのカタログね、お店でもらえる無料のカタログっていろいろね、電化製品とか、あの、車もそうだし、楽器とかカメラとか、いろいろあると思うんですけど、まあそういったね、無料のカタログを eBay で売っちゃうっていうね、そういう
需要があるんですね。
需要がね、あるんだよね。あの、最近見てね、僕びっくりしたのがね、あの、ビールの缶。 ビールの空き缶、
空き缶、
うん、まあまあ売れてる、
空き缶空き瓶系は、
うん、いる空き缶空き瓶、あのほらこれからさ、あの花見シーズンになるから、うん、なんか桜の柄の入った缶とか各社、
ね、
そうそう出てくるじゃない、うん、ああいうのはね、多分ね、多分っていうかあれ絶対売れるね。そうそう、だから自分が乾杯して飲んだのを捨てるんじゃなくて、うん、あの、eBay に出品すると売れちゃうかもしれない。うん、多分限定とかね、ああいうの集めてる人がね、いるからね、やっぱね。うん、なるほど。はい。まあ、そんな感じで、あとなんか面白いネタない。もうなんか、だんだんネタが尽きてきた感じだけど。うん、まあ、5万円儲かったっていうのもそうだし、なんか変わったお客さんとか、逆に。面白いお客さんとか、こんなお客さんいたみたいな、もしあれば。変わった国のお客さんとか、こんな国から売れるんや、みたいな。ない。
僕はそういうのはないんですけど、うん、同じものが、
うん、
同じものが同じ国に売れるとか、この1週間ず8割方同じ国に売れるとか、偏ります、必ず。
あ、もうなんかバズってるっていうか、うん、ずっとその国に売れ続けるみたいな。
あの、始めた頃は、2、3ヶ月、オーストラリアがもう8割、9割だったんです
けど、言ってた、
うん、その後、今度アメリカに移って、
うんうん、
で今ロシア、
ロシア、
ロシアもほとんどロシア、
ほとんどロシア、
ほとんどロシア、
なんかこう周期的にブームがこう、
あるんだね、
思います
ね、そっかそっか、ロシアのお客さん、ロシアのお客さん英語？
英語の人もいれば、
うん、
またあの
ロシア語、
ロシア語で、
ああ
、
ロシア語とかどうやってんの？対応？
もう英語です、
もう英語
で、
英語で、
ああの翻訳して。
はい、
なんとなく、なんとなく翻訳して、もう英語でね。
あとスペイン語とかももう翻訳かけてもわからないときは、
うん、
もう英語で、わからないから英語にしてくださいっていう。
うんうんうん、これね、あの、聞かれてる方ね、やっぱりね、あの、言語のとこって結構気になる人多いと思うんですよね。いや、英語なんかできんし、みたいな。もう安心してください。もうね、こんな感じです。
僕はもう英語全くできないんで、
私も全然できない
です、うん、僕もできないです。で、
私は通訳さんやってて、
うん、あ、通訳さんね、
うんうんうん、すごい素晴らしい通訳さんが来てるんです、
そうなんだ、
でもその方は、うん、あのもう eBay で私のマネージャー登録してくれてるの、
うん、
だから私が eBay と喋らなくても、うんうんうん、その子のマネージャーですよって言って、うん、
その子のマネージャー、なるほど、
もう全部話つけてくれるんで、
もう英語ペラペラ、
かといってその高くないんですよ、
う
ん、その
通訳
雇うってその高くないんだけど、あ、
うんうん、
あのもうそこで無理せずに、
うんうんうん、そうそうそうそう、
不得意なので、
うんうん、
もう完全に英語のできる人にサポート、
うん、お願いしてね、うんうん、
横に置いて、
なるほどなるほど、まあ、それはいい、まあいいですよ。ね、今更英語勉強してね、そんなあれしないから。
別にね、Google、うん、翻訳とかで十分、
ね、
十分やり取りできますもんね。
うんう
ん
うん、
しかもそれでストーリー自分で作って言いたいことだけ単語で書いて、
うん、
それを言ってるだけ、
うんうんうん。
向こうの返事はあんまり分かってない、
うん。なるほどね。まあ、なのであの、eBay で販売してたら、別にロシア人も買うし、うん、普通にスペインとかね、あとね、イタリア人とかね、
中国人とか、
ね、まあ、全然来るんで、まあ、ぶっちゃけその言語のことを心配しても、しょうがないっていうかね、うん、で、まあ、Google 翻訳とか使えば、まあ、なんとなく伝わるし、うん、まあ、最悪英語でね、返せば。
だんだん英語分かってくるようになりますね。
あ、これね、不思議ね。
翻訳せずに、もう、
そう、
分かるようになりますね。
なんとなくね。だから、まあ、記号として、なんか、なんとなく認識してるっていうかね、はい、こっち側がね。まあ、だから、習慣ですよ、習慣。
喜んでる、怒ってるはもう、ぱっと見たらもうすぐ分かるよ、
ね、
うん、
ね、
これ、怒っとんな、とかね。
とんな、
これはめっちゃ喜んどんな、とか、まあ、なんとなくね、
分かります
、単語の意味分かってないんだけど、分かるね。
分かります。
うん、これは不思議だね。 うん、やっぱりやっぱあれですよ、そのなんつうのほら、いやいやさ、あの教室でや勉強する英語と、そのね、ビジネスで生で使う英語とだとさ、吸収力が違うよね、やっぱね、うん、うん、はい、てな感じでいろいろダラダラ喋っておりますが、まああのこんな感じで大阪はね、なんかね、あのまあ面白い人が多い、うん、まあまあ近藤君もそうだしね、あの小倉さんもそうだし、井川さんもそうだし、あのすごいなんか個性ある、あの
そうなんですか、
ね、うん、多い多い、うん、でまあまたね、あのこれからもちょっとね輸出の方も、まあ井川さんね、あの国内もすごい好調だけど、あそうだ、あのカテゴリーロックが外れて今日
ようやく解除されたんで、
あのブランドもののちょっとあのカテゴリー制限っていうのがかけられてて、ちょっとあの出品できない期間があのずっと続いてたんですけど、ここからまたね、
はい、
ブランドもの、
ね、海外も売れますからね、
う
ん、
もうゴリンゴリンちょっとねもう出品して、
はい、
そうもう世界中にねまたその子ファンをちょっと ね増やしていってほしいなと思うので、ね、はい、まあ、またちょっとあの対談撮らせていただいて、あのね、皆さんにお届けできたらなと思いますので、はい、じゃあ今日はこんなところでよろしいですかね、はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい。